皆さんこんにちは。それでは福音のお話をしていきたいと思います。今日のタイトル伊藤健が紹介してくださったんですが、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものですということが書かれて、ここに誰でもというふうに書かれています。聖書というのがですね、ただ人間を限定する救いではなく、本当に神様があらゆる人がこのことを通して救われてほしいという、また願いが含まれているタイトルだと思っております。またこの聖書を読んだりするときにですね、こんなに熱い聖書どこから読んでみたらいいかよくわからないとか、いろいろな疑問とかもあります。今日このタイトルっていうのは聖書のその題でもあるんですね。この一冊の聖書のタイトルは一体何なんですか。こういうことなんです。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものです、というそれに尽きていくわけなんですね。ですからこの御言葉というのはこの聖書全体の題でもあるし、それを解き明かしている意味でもあるんですね。同時にそこが分かると、この聖書も全て分かってくるということで、御言葉をまず読んでいきたいと思うんですが、まずヨハネの福音書の3章16節、一番有名なところですね。まずこの16節のところをお読みしていきます。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。こちらにすごいことが書いてあるんですね。永遠の命だって本当。まず最初にこれ読んだ時に 誰でもそういうふうに思ってしまうじゃないんでしょうか。永遠の命と聞きますと、人間的な、世界、そういう人間の知識というところから考えていくとですね、考えられないそんなもの、まずそういうふうに考えてしまうのではないでしょうか。でまた多くの人は永遠の命何なんだろう、それを追求していこうと思って、さまざまなものを観察したりして、いろいろ現象を見たりして、観察したりすると思います。で人間の目から見てその永遠の命は何なのかと考えていくときにですね、一番良いものがありまして、それは手塚治虫さんが書いた「火の鳥」という、漫画なんですけれども、手塚治虫さんのライフワークにしている作品がその「火の鳥」となっていまして、その永遠の命に何なのか、それまたそれを求めていくような作品にもなっていて、それが宇宙的な規模、次元を超えるような規模のスケールの大きい漫画の作品として手塚さんはずっとそれを書いておられました。そういうような中で人間が想像して考える永遠、命って何なのかっていうと、大体輪廻転生だっていうんですね。輪廻というのは巡り回るということですね。転生というのは新しく生き返るということですね。ですから大体人間の考え方の中にはこの考え方があります。ですから命というのはその輪廻転生を繰り返してよく生まれてくればいいんですけれども、悪いものにとして生まれてきた時にすごく損をするというような考え方にもなります。そしてたまたま私がですね、そういう中にあって、普通に生きればいいんですけれども、しょっちゅう人のものを盗んだりそういう悪いことをして、その一生を過ごしたとしますとですね、そのような人間というのはランクが落ちたところで生まれてくる、言ってみれば人のものを盗んだりする狐に生まれ変わってくるというような状況になるわけです。そしてもっとひどいことをする人たち、 殺人をして、模倣のような者たち、そういう人たちはじゃあどうなるんですか？そういう人たちは本当に人から嫌われる虫けらのような、ゴキブリのように生まれ変わってくるわけです。ですから、因果応報といいますか、自分のやったことが生まれ変わった時にすべて出て、一番惨めな姿、人に嫌われて踏み潰されるような命になっちゃうから、この世に生きている時に少しともいいことをしておかなければならないんですよっていう考え方がやっぱりあるんですね。そういう考え方でいきますと、普通の人間でも本当に良いことをすれば、次に生まれてくる時には聖徳太子のような、本当に世の中に、歴史の中に名が残るすごい立派な人になって生まれ変わってくるんじゃないかということにもなってくるわけですね。それを繰り返していけば、やがて私は神になれるんだという考え方になるんです。良いことをすれば私は輪廻転生を繰り返して神になれる、自分自身が神になるというその考え方が、人間の考える世界の中で一番の状況なんだという考え方なんですね。聖書の方を見ていきますとですね、全く違うことが書いてあるんですね。永遠の命があるってことが大前提で書いてあるもんですから、ちょっと驚くんですね。そんなことあるんでしょうか。人間が突き詰めても全然わからないようなものなのに、永遠の命があるって書いてあります。でも聖書の御言葉って、じゃあどなたが書かれたんですか？神様の御言葉によって書かれています。どういう神様でしたっけ？天地万物すべてのものを作り、命を作ってくださった神様が、命が本当に麗しく守られて育つようにということと、命を手引きするために私たちにその御言葉というのが与えられているというのがあります。ですから、この中には命を作ってくださった神様は、私たちに全ての恵みを提供してくださって、今も私たちも自由な思いを持って生きることができるということが聖書にも書かれていますし、全てのものを作られた神様は永遠のお方であり、光のお方である、神のご本質がそこにあるというふうに書かれていて、神様によって私たちは最高の神の作品で作られた時には、本来はこの神の光の中、永遠の命の中で生きるもの、そのような存在だったということが聖書の中にははっきり書かれています。しかし、この世の中ではそうではない世界、神など知らない、いらない、自分の方が神になっていればいいという人、神に敵対するグループがあるというふうに聖書は書かれているんですね。で、皆さんがその中に入ってますから、救われて神の光の中に回復されてください、神の永遠の命の中に入ってくださいということが聖書を通して語られているわけですね。ですから、16節読みますと、神は実にその一人がお与えになった花に、私たち一人さえを愛してくださっている神の愛がイエス様を通して表されていますということが書いてあります。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を、滅びることなくって書いてあるんです。驚きます。誰でも死ぬんじゃないですか。死ぬってことは滅びるってことなんですよね。でも、ここに滅びることなく永遠の命を持てるっていうふうに書いてあるんです。じゃあどうすれば？信じる者、信じるだけでいいんですか？ただ、そういうふうに書いてあるんです。で、17節を見ますと、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためでなく、御子によって世が救われるためであるとか、ということがはっきり書いてあります。神様は罪である世を裁く権威にお持ちですけれども、その裁き、力によって人を裁くということをしなくて、イエス様の愛によって救われる方を 提供してくださったということが はっきりここにも書かれています。どうして神様の御言葉をちゃんと受け止めて信じてその通りにするとお救いをいただくことができるんでしょうか。それはやっぱり、命を作られた神様の聖書の御言葉を作られて命というものは何なのかというのを聖書の中で明らかにしておられますので、その聖書の御言葉というのは私たち一人一人人間の命の取り扱い説明書というべきものなんですね。ですからここに書いてあることは本当に私たちにとって全部必要なことが書かれていますので、この通りに信じ受け入れていくときに救いをいただくことができるということがはっきり書かれております。もう一箇所ローマ書の6章の23節のところを見たいんですが、17まで307ページ3番では298ページこちらも本当に有名な御言葉です。罪の報酬は死です。私たち全員死にますから罪があるんだ。まずそこですよね。その罪を認めなきゃいけない立場にいるんだ。罪が原因だから死がある。私もその中に入っていることがはっきり書いてある。でもそれをただ裁くのではなく神様の賜物をプレゼントとして私たちに主キリストイエスにある永遠の命が救いが用意されていますということがはっきりここには書かれております。先ほどお読みしたヨハネの福音書3章16節とも全く同じようなことがここにも書いてあるわけです。同じロマ書の5章の12からお読みしてみます。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に下に書いてあります。ここに、私たちに、一番最初の人間、聖書に書かれている一番最初の人間から罪が世界に入って、その罪を全ての人が背負っているということが書かれています。これどんな罪だったんでしょうか。この罪というのはすごく重い罪になってしまっているんですね。神様が私たちが生きることにできるようにといって、全ての恵みを用意してくださいました。全て食べられるもの上でもよかったんですけれども、私たちに自由な意思を与え選択権を与えるために、ただ一つだけ食べてはいけないという意味を備えられました。本来ならそんなものを食べなきゃそれで済むわけなんですけれども、じゃあなんでそれ食べちゃったの、そういうことですよね。たまたま何個かある中でちょっと間違ってそれを選んだ、そのぐらいだったらそんな重大なことにはならなかったと思います。聖書のその箇所を見ますとですね、本当に神様、騙してくるサタンのささやきというのがありまして、本当に神様はその実を食べちゃいけないと言ったの、そんな実食べたって死なないよ、神様の嘘だよ、そんなの、その実を食べるとね、あなたはね本当に神のようになれるんだよ、すべての知識をあなたは得ることができ、すべて自分勝手にやることができるような神のような存在になるんで、その言葉を受け入れて、その食べてはならない実を取って食べてしまった。ですから、命を救ってくださった神様を拒んで自分を神にするってことを 選択してその結果罪が世界に入って背けの罪ということで一番神様の前に重い罪が入ってしまったから私たちはみんな死んで滅びるまた神様の裁きに遭うような中に全て入れられてしまったということが聖書の中には書いてあります。そのことを本当に神様は悲しまれてそこから救われるようにというご計画を神様を通して立てられました。五章の五節からですね、五章の五節から見ます。この希望失望に終わることもありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためにであっても死に人はほとんどいません。善良な人のためなら住んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちが罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められる私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですということが書いてあります。私たち全員すべてこの罪人なんですけれどもイエス様が十字架によってこの罪を背負って完全に解決して私たちの罪はその十字架で完全に許され神様の前によみがえったキリストと共に私たちは生きるものとせられて神様の前に豊かに義と認められて私たちは回復するということが書いてあります。9節にはですから今キリストの血によって義と認められて私たちがこのことによって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですということが書いてあります。イエス様が犠牲の身代わりの御業によって私たちは神様に許されて神の怒りから救いをいただいているということがここにもはっきり書かれています。第一ヨハネの5章の19節というところも見たいんですが後ろの方の485ページ3番の方は471です。私たちは神に属していますが世全体は悪いものの支配下であることを私たちは知っています。この世全体救われない人間の世界は悪いものの支配下にあるというのはこのサタンの支配下に入っている神に敵対する勢力の中に全ての人が押し込められているということがこちらにも書いてあります。こちらからぜひ救われてくださいということで救いが書かれているわけです。同じ4章の9節のところからも見ていきますと神はその一人子を世に遣わしその方によって私たちに命をさせてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。こちらにイエス・キリストが私たちのために来てくださった先ほどヨハネ3章の16節その意味のことがはっきり書いてあります。神はその一人子を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。その通りなんですね。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここになだめの捧げ物何に対する罪ですか。私たちの背きの罪 それをイエス様が追ってくださった、命を懸けてその身に追って十字架にかかって死んでくださった。そのことによって私たちは救われ、神様の愛を直接いただくことができるものとなるということがはっきりここに書いてあります。13から14を見ますと、神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることが分かります。ここに、イエス・キリストを本当にそのように自分の救いとして、信じることによって、聖霊が私たちに住んでくださいます。キリストが共に住んで歩んでくださるということが、私たち、信じる者 の信じた瞬間からそのことが神様のお取り扱いの中でそのことが始まっているということがはっきり書いてあります。14節、私たちは父が御子を世の救い主として使わされたのを見てその証しをしている。これは聖書の言っている、本当に、歴史的な証しがこの聖書を通して書かれているわけです。私たちは道師なる神が御子を世の救い主として使わされた、本当にそのことを見て聞いて十字架の死と復活そこにも預かって、またイエス様を信じることによって聖霊が与えられて、その聖霊が本当に、あ、この本当にこのことを神様が私たちの救いのためにしてくださったということを、私たちがそのことを通して理解することができるようになっているということがまた書かれています。でまた15節、誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。ここは信じるだけでいいということが書いてあります。それに、匹敵するような言葉ですね。誰でも、今日のタイトルもそうでした、誰でも。本当に、病院で、寝たきりの人で、何もできないような人でもいいんです。誰でも福音を聞いて、あ、イエス様が私の背きの罪を負ってくださった神の御子なんだ、神の一人子なんだ、この方と共に歩んでいきたいと決心して告白するなら、神はその人にとどまり、その人も神のうちにとどまっています。はっきりこのようにして神様の証が聖書を通してなされています。この箇所は出ますね。本当に、グレーな箇所も全くないんですね。どこを見ても、あ、この通りイエス様を救いにして信じて決心して、従っていけばいいんだ、その通りなんですね。14節から19節まで、もうお読みしました。私たちは道しがみ子を世の救いにして使わされたのを見てその証をしています。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人が神のうちにとどまっています。その通りです。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。このことを通して神様が愛でおられるということをよく知ることができるものへとなるわけです。神は愛です。神様のご本質は愛です。はっきり書いてあります。愛のうちでとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられる。愛というのは神様の特別なご性質ですから、この中にイエス・キリストと共に歩むだけに、私たちはその愛の中に必然的に入れられているということなんですね。 無理して努力して肉の努力をしてこの愛というものを出さなきゃということではない、全然ないんですね。もう自然な形でこういう状況になるということなんですね。17節、こうして愛が私たちのあって、全うされました。ですから私たちは裁きの日に、確信を持つことができます。このようにおいて私たちもキリストのような同じであるからです。私たちは背きの罪の裁きに遭うことがありません。ですから本当に希望と平安があります。そういう本当に特別なものに変えられているわけですね。18節から見ます。神には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。私たちの側からのメッセージではなく、まず神様が私たちを愛してくださって、キリストの救いの御業を提供してくださったことがはっきり書いてあります。五章の一節からお読みします。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。この箇所は今日のタイトルになっている箇所です。イエスがキリストである、自分の救い主である、本当に自分の罪のためにイエス様が裁かれて血を流され死んでくださって、完全に墓にまで葬られ、そのことによって背きの罪が許されます。そしてただ死んだばかりでなく、神の命を持って信じる者と共によみがえってくださることによって、私たちに新しく神様の側に生まれ変わらせてくださるということが聖書にもはっきり書かれています。ですからイエスをキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです、というふうに書いてあります。この命を主権者であられる聖書を書いて私たちにプレゼントしてくださったこの神様から生まれたもの、すごい立場じゃないでしょうか。今までただ罪の中で裁かれるものが神様の中に生まれ変わったものにしてくださってるって言ってるんです。産んでくださった方を愛すればない皆その方から生まれたものを愛します。こちらには神様の愛のご性質がまたしっかり書かれています。2節から、このことから分かるように、神を愛しその命令を守る時はいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。ここにもはっきり書いてあります。神様の命令というのは私たちを縛る立法的なものではないということですね。力によって神様は私たちを縛ったりしません。愛によって命令が実行され、その通りに私たちが歩むと全ての立法を成就される行為にそのように認められるというふうに書かれています。ですから私たちは肉の努力によって足をこうしよう、そんなこと考える必要ないんですね。もう神様の御手の中でポンと入ってしまうと、その中で自主的にその喜びをいただいて歩むことができるものとなるんです。で、様々な重荷というのが人にはあります。一番の重荷というのは何でしょうか。死が解決できないというのが重荷なんです。それが完全に解決をされます。あと、どういう重荷でしたっけ。神様の前に 敵対している、そういう敵意の悩みというものがあります。でも、そういうものは一切ないんです。イエス様が重荷の敵意すべて、十字架の上で処分してくださって、神様の、ね、前に神の子供として私たちが生まれることができるようにしてくださって、その中に置いてくださっているということが書いてあります。4節、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。神様から生まれたものは皆世に勝つからです。なぜ世に勝つからなんですか？イエス様が世に勝ってくださったからです。すべての律法を成し遂げて十字架の上で私たちの背きの罪を負って完全に、裁きを受けられ、死の中に入って、くださいました。その死というものサタンの支配の中にも入っている、いるわけですから、サタンに勝利し、死に勝利して蘇ってくださった、そういう勝利なんですよということが、しっかりここにも書かれています。ですから、イエス・キリストを信じる者は本当に何を恐れるものはない、勝利の中にまた置いていただくということがはっきり、書いてあります。5節を見ます。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子として信じるものではありませんか？ここもただ信じるだけです。何かこう、なんか あれもしなきゃいけない、これをしなきゃいけないのとは何も書いてないですね。本当にこのことだけなんですね。自主的に神様の愛に応答していくときに、そのことが必然的に成し遂げられるということが書かれています。神様の御言葉をそのように信じる者はこのような素晴らしい救いを受け、さまざまな私たちを縛っていた死や敵対するものから完全に平和なものとなって、私たちには勝利、キリストがその打ち勝った勝利をしてくださったので、その中に置いてくださるということが、まあ、はっきり書いてあり、私たちは本当の希望をいただいているということでもあります。最後に五章の20節のところを最後に読みます。また神の御子が来て真実なことを知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神の出でしです。ここにもズバリヨハネ3章16節に書いてあったことが書いてあります。その御子イエス・キリストのうちにいるのです。信じる者はそういうものになっているんです。そういう方ってどういうお方ですか？誠の神、永遠の命、永遠の命そのものの中に私たちは回復されるということが書かれています。もう一度五章の一節を見ます。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれて、このように素晴らしい永遠の命をいただくことができるんです。どうかこのような役に立ち返っていただけますように心からお勧めして、今日のメッセージを終わらせていただきます。ありがとうございました。